周南市の1年間を振り返って、ルックバック2010。平成22年は、周南再生をさらに進め、命育む里づくりプロジェクト、安心立志プロジェクト、人材立志プロジェクト、環境立志プロジェクト、産業立志プロジェクト、観光交流立志プロジェクトの6つの重点プロジェクトを推進し、安心・安全・命最優先をモットーに、優しい周南に向けた街づくりを進めました。主な取り組みとして、命育む里づくりの振興や、徳山駅周辺整備をはじめ、周南バルクターミナル整備、学校給食センター整備、リサイクルプラザ整備、徳山動物園リニューアル事業、道の駅整備、徳山開府360年記念事業などの事業に取り組みました。本市が取り組んだ事業や主な出来事を紹介し、この1年を振り返ります。命育む里づくりプロジェクト。命育む里づくり部を設置。過疎化・高齢化の影響から山林の荒廃や耕作放棄地の増加、鳥獣被害の拡大など中山間地域特有の問題解決を図り、人、自然、経済が循環する活力あふれる命育む里の実現を目指して、命育む里づくり部を設置しました。市の全組織が横断的に連鎖連動するとともに、地域住民や企業、団体などあらゆる主体の知恵と力を集める中で、地域の夢プランの策定など、将来に向けて持続可能な地域の運営体制づくりをスタートさせました。イノシシ・サル・クマ対策、鳥獣被害防止対策。今年は例年になく、イノシシ・サル・クマなどが里へ降りて農作物を荒らすなどの被害が多発し、昨年購入した約200基の檻を活用し、捕獲に取り組みました。特に熊については対策本部を設置し、関係機関との連携強化を図りました。島おこし隊員を設置。12月に大津島地区に地域活動の支援や活性化に取り組んでいく島おこし隊員を設置しました。全国から隊員を募集し、平成23年4月から採用予定の2人を含め、3人の島おこし隊員がこれから3年間、大津島地区の皆さんと協力しながら島づくりに汗を流していきます。写真、説明。島津市長が若い男性に委嘱状を渡しています。写真終わり。浄化槽設置費用の補助金を上乗せ。下水道整備計画のない中山間地域の生活環境の向上のため、早期水洗化を目的に高度処理型浄化槽の本体設置に対し、補助金を最大 90% まで増額しました。安心立志プロジェクト。地域医療体制の充実。周南地域二次保健医療圏における地域基幹病院として、救急医療や急性期、高度専門医療の提供を行っている徳山中央病院は、新たに救急室や周産期母子医療センターなどを備えた新棟を10月に完成しました。防災体制の充実。近年の異常気象による災害状況などに迅速に対応していくため、防災危機管理課を設置し、防災専門員を採用し、より専門的な防災体制の充実に取り組んでいます。また、災害発生時に地区担当職員を地域班として選任するなど、より迅速に対応できる体制づくりに取り組みました。さらに各地区で自主防災組織づくりも進んでおり、市民の皆さんと行政が一体となった防災訓練などを実施しました。自殺対策事業。自殺対策として、市役所の関係部署で連絡会議を設置し、人材養成研修や市民への啓発活動を行いました。 11月には市民対象の自殺対策フォーラム2010を開催しました。学校給食センター建設事業。クリアと住吉の2カ所に建設中の学校給食センターが間もなく完成します。4月の新学期から徳山地域の8小学校、5中学校に約5300食の給食を提供します。写真、説明、直方体の2階建ての建物です。左端に配送用の大型トラックが2台止まっています。手前が広い駐車場になっています。写真終わり。また、これから新たに高尾に学校給食センターを建設していきます。医師確保奨学金の貸し付け。市内の指定医療機関に従事する医師の確保を図るため、将来指定医療機関の医師としてその業務に従事しようとする医学生に対し、就学及び入学に必要な資金を貸し付ける制度を創設しました。人材立志プロジェクト。学校教育の充実。平成23年度から完全実施になる小学校での外国語活動で、子どもたちが本場の英語に触れる機会を増やすため、英語指導助手を6人から8人に増員しました。また、不登校児童生徒への対応として、昨年度開設した大津島ふれあいスクールでは、きめ細かな指導を通して、充実した教育活動が進められています。さらに、校舎の耐震化や体育館の建て替え、校庭の芝生化への取り組みなどを通して、教育環境整備の充実にも取り組んでいます。仮称、学び交流プラザ。今後、ますます高度化、多様化する市民の学習ニーズに対応できる、生涯学習の中核的施設として、また市民が個性を伸ばし、潤いや生きがいのある生活を送るための拠点施設として、様々な機能を持った、仮称、学び交流プラザを新南予地域に整備するための基本構想を策定し、基本設計に着手しました。小中学校屋体建設事業。まちづくり総合計画に基づき、小中学校の体育館を建て替えています。平成22年度に、木山小学校、和田中学校の体育館を改築しました。また、22年度末までには、砥石小学校と住吉中学校の体育館も完成します。写真、説明。切妻屋根の小2階の体育館です。後方に小高い山の木々が見えます。写真終わり。子供の歌集南賞。詩人、窓道夫さんの生誕地として、次世代を担う子供たちの豊かな心を育むことを目指し、詩と曲の作品を募集したところ、自由で伸びやかな発想の作品、約1200点の応募がありました。今後審査を行い、その結果を発表するとともに、記念イベントを開催する予定です。写真、説明。文化会館の舞台の上で、両端に大人の女性が縦一列に立ち、その間に子供たちがたくさん観客の方を向いて立っています。中央に男性が一人、観客に背を向けてタクトを振っています。写真終わり。野球場リニューアル。昭和47年に建設された市野球場は、平成23年10月に開催される山口国体に向け、現在急ピッチで改修工事を行っています。プロ野球の受け入れが可能なグラウンドの拡張や、施設のバリアフリー化、またメインとなるスコアボードの全画面のフル映像方式などの整備を進めています。イラスト、説明。野球場のイラスト画です。周りは野球場を囲むように木々が植えられ、道路が球場に沿ってあります。6本のナイター設備があり、外野センターにスコアボードがあります。イラスト終わり。徳山開府360年記念事業。徳山藩初代藩主の毛利成高が地名を徳山と名付けてから 360年になることを記念して、美術博物館での特別展、林、徳山毛利家など、ふるさとの特色ある歴史について関心を高める行事を開催しました。
環境立志プロジェクト、リサイクルプラザ整備、循環型社会の推進に向けて、11月からゴミの新しい分別を開始しました。再資源化処理施設であるリサイクルプラザは、12月中に完成し、平成23年度からの本稼働に備え、1月から試験運転を開始します。写真の説明。リサイクルプラザの大きな建物です。建物の前に車が数台並んでいます。手前に緑地帯があります。写真終わり。校庭の芝生化事業。エコ改修の一つとして、校庭芝生化事業に取り組んでいます。今宿小学校の校庭に、児童や地域のボランティアが一つ一つ芝生の苗を植えました。秋の大運動会では、元気いっぱいに芝生の上を走り回る子どもたちの姿が見られました。写真の説明。校庭の一部に生徒たちが芝生を植えています。写真終わり。住宅用太陽光発電設備設置費補助制度。地球温暖化防止の一環として、新エネルギーの利用促進を図るため、住宅用太陽光発電システムを設置する人を対象として、その設置費用の一部を補助する事業を実施しました。写真の説明。鍵型のログハウスの屋根にソーラーパネルが設置されています。写真終わり。生物多様性条約第10回締約国会議 COP10 出展事業。10月に名古屋市で開催され、佐渡市、土岐、豊岡市、コウノトリ、和泉市、鶴、周南市、鶴の鳥連合4市で、これまでの保護の取り組みについて、国内外に情報を発信しました。産業立志プロジェクト。徳山下松港スーパーバルクターミナル第一期工事完了。特定重要港湾徳山下松港は、輸入・輸出の大部分を船舶で行う周南コンビナートの重要な産業基盤です。特に原燃料、石炭の輸送コスト低減は、国際競争力の維持・強化に直結するものであり、大型船舶が入港できるバルク・バラ積み・貨物の拠点として整備していた周南バルクターミナルの第一期工事が完了し、一部供用を開始しました。さらに、新南洋地域の多目的国際ターミナルの供用開始に向けては、N7 号埋め立て事業の一部が国の直轄事業化となり、大幅な事業期間の短縮が期待されます。写真の説明。貨物を移動させるバルクターミナルがあり、その向こうに貨物船が見えます。写真終わり。道の駅整備事業。道の駅は、農水産物直売所をはじめ、防災や教育、福祉など、地域再生の核、地域の安心、安全を支える場所、安安ステーションとして、重要な役割を担うものです。西部地区は、西部道の駅基本計画に基づき、用地取得や建築基本設計、運営、出荷体制の構築、特産品開発を進めています。辺田駅西側に農産物の直売所を設置し、運営の支援も行っています。東部地区は道の駅基本構想策定に向けた取り組みを行っています。下水と工場排水を組み合わせた水資源の実証研究プロジェクト。独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構、NEDO が実施する ウォータープラザの推進について、平成22年3月に調印を行い、徳山中央浄化センター隣接地に省エネ型増水プラントが建設されています。このウォータープラザ事業は、下水と工場排水を使って工業用水として再利用する実証研究プロジェクトで、周南地域における慢性的な工業用水不足の解消につながるものであり、日本の海外水ビジネス展開に大きく寄与するものです。観光交流立志プロジェクト。中心市街地整備事業、徳山駅周辺整備。中心市街地活性化の実現に向けて、いよいよ事業が動き始めました。徳山駅北口、南口駅前広場、および南北自由通路は、都市計画決定がされ、平成23年度には整備が始まります。また民間でも町づくり会社、町合徳山や、中心市街地活性化協議会が設立されるなど、官民一体となっての活性化への動きが活発化しつつあります。こうした動きを取りまとめ、平成23年度には、中心市街地活性化基本計画も出来上がる予定です。徳山動物園リニューアル事業。徳山動物園は平成22年3月20日に開園50周年を迎えました。記念式典には多くの人々に来園していただき、大変ありがとうございました。現在、徳山動物園は、施設の全面リニューアル着手に向け、昨年度の基本計画に続き、本年度は基本設計、実施設計を行っています。イラストの説明。動物園のイラストです。中央にシマウマ、遠方にキリン、左の方に池があり、鳥がいます。手前に柵があり、見物の人が数人います。イラスト終わり。紫柏市タウンズビル市交流。中国山東省紫柏市との友好都市提携に向けての調査のため、副市長一行が7月に同市を訪問しました。また、オーストラリアタウンズビル市との姉妹都市提携20周年を記念し、市長一行、文化訪問団、日本舞踊尺八、青少年訪問団が同市を8月に訪問しました。写真の説明。広いテーブルの向こう側に訪問団の人々が立っています。写真終わり。周南冬のツリー祭り。みゆき通りにキャリアデザイン専門学校の皆さんがデザインしたミニ動物モニュメントを新設しました。レインボー電飾球や発光ダイオード、LED で彩られた12万個の電飾が点灯し、クリスマスムードを盛り上げました。写真の説明。手前に円形の電飾。中央に通りを挟んで、左右に木の形をした電飾が並んでいます。写真終わり。周南港花火2010。徳山開府360年を記念し、レーザー光線と映像を組み合わせた花火に加え、新たにキャラクターショーやミニライブを開催しました。また、同日、徳山のんた祭りも開催しました。その他の事業など、周南市版事業仕分け、8月により市民目線による行財政改革を推進するため、県内初の試みとして事業仕分けを実施しました。また11月には2日間にわたり第2弾の事業仕分けを行いました。写真の説明。周南市版事業仕分けと書かれた幕の手前に男性が2人、女性が1人机に座っています。写真終わり。緊急雇用対策、学生未就職ゼロを目指す。若者はこれからの周南の宝であるという考えから、新卒未就職者を優先的に雇用する 新卒未就職者優先採用事業を実施し、本市近隣の高校、高専、大学、専門学校の新卒者で、就職の内定を得ていない学生に対して、正式な就職までの就業機会の確保や、就業体験の機会を提供しました。海へ、周南2010、セールオンス周南2010から、中国地方で初めてとなる日本丸、海王丸の徳山港、同時寄港を歓迎して、海へ、周南2010、セールオン周南2010からを開催しました。歓迎行事では、船の一般公開やセールドリルが行われ、全国的にも有名な大洗高等学校マーチングバンド、ブルーホークスなどの演技の披露もあり、7万5000人の人が来場しました。写真の説明。日本丸と海王丸が岸壁に停泊しています。手前にたくさんの人々がいます。写真終わり。秋月郵便局、住民票など交付、パスポート申請。市役所から遠い地域に住む市民の利便性を高めるために、徳山秋月郵便局で、住民票など各種証明書の申請、交付を始めました。また、市民課や各総合支所の窓口で、パスポートの申請ができるようになりました。写真の説明。パスポート申請受付開始式と書かれたボードの横で、市長が申請の受付をしています。写真終わり。おいでませ山口国体リハーサル大会。5月から8月にかけて、レスリング、テニス、ハンドボール競技のリハーサル大会を開催し、多くの皆さんの協力を得て、平成23年度のおいでませ山口国体に向けた準備を進めています。入賞ラッシュ夢半島千葉国体。千葉県で開催された夢半島千葉国体で、本市から出場した選手の皆さんが活躍しました。平成23年度に本市で開催するハンドボール競技では、市内在住の選手らで構成される少年男子が優勝。また、レスリング競技では、磯川貴夫さんが青年男子フリースタイル96キロ級で優勝しました。その他の競技でも多くの選手の皆さんが活躍し、好成績を収めました。全国高等学校野球選手権大会出場。南洋工業高校が夏の甲子園に4年ぶり、春夏合わせて8回目の出場をしました。大会では昨年の覇者である中京大中京高校愛知県に惜しくも2対1で負けましたが、選手の熱いプレーは市民に感動を与えてくれました。写真の説明。ユニフォーム姿の選手と、鉢巻きをした応援団がメガホンを持って応援しています。写真終わり。